新东分装设店。
始まりました、新トンプーソーシャレン。お相手は私、トンプーと。
心地です。
はい、始まってまいりまして。
はい。なんと、
はいはい、
今日はポッドキャストの日だそうで。
ね。
ポッドキャスターである我々は、
はいはい、
ポッドキャスト界 の未来を牽引していく存在になるべく、
なるほど、そうですね、
まだまだ。今日もまた、
はいはい、
戦うのだ。
そうですよ。まだね、アンダー10回組ってね、
うん、
番組が今後も続くかどうか。やる気だけでは続かんぞって言われる山を、一つ目の山を越えようと言わしてるところですからね。
そうだよ、新人として。
そうそう、
しかし牽引していく存在になれるようにな
るほどなるほど、
頑張っていきたいと、
はいはい、
いうわけで、
はい、
今日もつつがなく、お下品な話題から、
はいはいはい、
私ね、
キャッチーですね、
私ね、
はい、
Kindle の、
はい、
こう読み放題
アンリミテッドってやつですね、
入りたい、
はいはい、
なって、
ええ、
BL とアダルトが充実してるなんて、
はいはい、まあまあまあ、あの用途に合ってると思いますよ。
なんてこちこ向き、あ、って心地向き、
はいはいはい、あの心地とこちこ、あのアナグラム的なものですから、
うん、
順番を間違えやすいんですけどね、
なんて私向きなんだろう、
はいはい、
と思いつつも、
ええ、
Kindle の使い方よくわかんない、
まあまあまあまあ、まあ、確かに、
しどんなものが読めるかもわかんない、
はい、
って思ってたわけ、
ええ、
でちょっとずつ Kindle というものをね、
はいはい、
歩み寄っていこうと思って、
理解をね、
そう、ちょっと Kindle を立ち上げて見てみることにさ、じっくり、
はいはい、
どう、そしたら、そして早速ねクリックしてみたのはアダルトのページですよね
はいはいはい、
アダルトってだっていろいろあるからさ、
はいはい、
どんなのがあるんだい、
アダルトこそ本当ね、自分のジャンル外れるとね、
うん、
なんかもう どうでもよくなっちゃいますよね。
そう、なんかね、こう題名が分からなかったら、
はい、
そこにはたどり着けないとか、こうタグ的なものが、
そうね、ない、なかなかね、
そう、
難しいですよ、
ないとな、
はいはい、
作者の名前も分かんないし、
そうですね、
自分の好みのタグみたいなのでググれるのかと、
はいはいはい、
ググるんじゃないけど、とか思いながら、
はいはい、
まずまあどんなものがあるのかなと思って、
うん、
アダルトのページを開いてみたんです
けど、はいはい、
いや小説っていうところをクリックしてみたんです、
はいはい、
そしたらすごくてさ、
はあ、
まあ変態よ、
ほほほほほほ、
私が早速気になった今日本日、
はいはい、
ニューってなっている作品、題名、
はい、
おじいちゃまの膝の上でてんてんてん、
ほうほうほうほうほうほう
っていうの、
うんうんうんうん、
おじいちゃまのお膝の上で、
まあ BL 作品だとは思わないですよね、
まあ BL 作品ではないんだけれども、
ああそうなんですか、アダルトだ、
アダルト、アダルトジャンル、この作品はおむつ&幼児体操の専門誌ベビーメイトこれがさ、あることが驚きじゃない、
は
おむつ&幼児体操の専門誌ベビーメイト、
すごいですね、
あってそんな
超有名バンドにあとちょっとあとちょっと
あとちょっとベビーメイト、
ね、70% ぐらい世界に羽ばたきそうな感じがしますけどもね、うん、
に平成8年6月から9巻にわたって掲載されたものに、
はい、
新たに書き下ろし原稿を200枚ほど加えられた
解説修正版ってやつですね、
バージョンなわけよ、
なるほど、
連載当時 お読みになっていた方でももう一度お楽しみいただけるのでは、
は
あ、という、
まさにロングテール商品とはこのことよっていう感じがしますけどね、
うん、そう、そのおむつ&幼児体操専門誌、
バブミを感じておぎゃることができるわけですね、
そうかな、違うかな、
違うんですか、
なんかね、内容、おじいちゃまのお膝の上で少女は何をするかですよ、
はいはいはいはい、
まだインターネットや携帯電話が一般的でなかった昭和の時代、
はいはい、
少年や少女の出会いは雑誌の文通欄が主な舞台であった、
昔ありましたね、ありましたありました、それの
ね、 って高校1年生になったばかりの栗原美咲は、文字と写真でしか知らない相手と初めて会える期待に胸を膨らませていた。
はいはい。
ところが招待された屋敷で待ち受けていたのは、自分と同じ高一どころか祖父ほども年の離れた老人だったのである。
はあ。
帰ろうとしたが、利尿剤が入れられているとも知らずに飲んだ紅茶のために、気がついた時は身動きすらままならなかった。
飛びましたね。
うん。動けないほどの尿意、激しい尿意に苛まれる少女に、お手洗いに行かせる条件としてお昼まで老人の孫娘として遊ぶことを迫るのだった。選択の余地がないまま快諾した美咲だが、いつまで経ってもお手洗いに行かせてもらえない。代わりに用意されたものがスワン型のおまる。老人は思春期の老人は思春期の少女を赤ちゃんに見立ててもてあそぶことが生きがいの特殊な性癖を持っていたのである。必死に塩を拒む少女に代案が用意された。まだ おまるも使えない幼児にはおしめが必要だというのである。
そういう
助けの手はどこからも現れない。目の前に用意されたのは赤ちゃんが当てるような可愛らしい柄のおしめとおしめカバーだった。でも足も縛られていては逃げられることもできない。無理やりおしめをあてがわれ、老人の膝に抱っこされてしまった。もう我慢の限界だ。利尿剤に負け、老人の膝に抱かれたままおしめを濡らしてしまったのだった。おしめカバーの上から濡れた股間をスリスリと愛撫するように撫で回し、子守歌を口ずさみながら幼女そのままにあやし始めた。周知に耐えきれなくなって泣き出してしまった美咲に清楚なお化粧を施していく。決して虐待しているのではないのだ。美咲は幼女趣味の老人にとって大切な大切な孫娘なのだ。という
闇が深い
ベビーメイト連載の、
ベビーメイトすごいですね。
作品を、
はいはいはい、
どうぞご存分にお楽しみください。
なるほど。
そしてこれね、
はいはい、
3冊売ってます。
おおほほほ。
第2部とその第1部と第2部の間を埋める、
あ 1.5 みたいな、
そうそう、作品とあるんだけど、
は
あ
は
あ、おじいちゃまのお膝の上で第2巻はこうね、解放されるんですよ、その後、
はいはいはい、
少女は、解放されるんだけど、もう元には戻れなくなってる。なんかこうすごくこう
おぎやりたくなるんですね。
おぎやっちゃったのね、老人、うん、老人に調教されてしまったのよ。
なるほどなるほど。いや、そうですか。なんかこう街のねエロ本屋とかもあるじゃないですか。
はい。
そういうところとはもうレベルの違うこの闇ですよね。
だって出会わないもの、ベビーメイトに。
まあさすがアマゾンと言いますか、里山に踏み入って森林浴するのとはわけが違いますよ。
このおじいちゃんも
アマゾンですからね。
そうだ、アマゾンだよね。おじいちゃんもあのお膝の上ではねハッピーエンドなんです。
うん。
終わほんでもうダメになっちゃったの、
はいはい、
彼女はね、
で
なんかね自殺したことにされちゃったの。
で
もう誰も探しに来ない、
はいはいはい。
やがて赤ちゃんの生活を受け入れ家族同様に暮らし始めた老人と少女がいつものように買い物に出かけた時、どうやってベビーカーか偶然にもデパートで母親と再会してしまうのだった。
どうなるんだ。
母の庇護のもと無事自宅に帰ることができた美咲ちゃんでしたが、老人との赤い糸はまだ切れていませんでした。
はあ。
やがて幸福の結末をどうぞお楽しみください。
どこからどうやって、
幸福の結末ですよ。
はいはいはいはい。
これは気に取らなければと思う。幸福の結末を、まあ、
分かります。
お楽しみなければ
バナーでね、
うん、
もう気になって仕方がない漫画が出てくることあるじゃないですか。
ありますね。
そんな感じですかね。
なんだろう、深い闇があればあるほど、
はいはい、まあ、覗き込むんですけど、深淵もまたあなたを覗き込んでいるのだという話もあるぐらいですからね。
手に入らない、普通にしてたら手に入らない、出会わないような本こそ、
確かに
確かに
確かに、それは 言える。
見たい。
言えますよ。正直もうね、便利すぎるんです。そういうオンラインのものがね。例えば、この、ね、このビデオを見た方は、こういったビデオも見てらっしゃいますよとかっていうの
は、はいはい、
探す手間が省けるんです。
省ける。
ねえ。
なんかこうさ、BL はすごくよく手に入るのよ。
はいはい。
で超古代 BL 雑誌であるところのイマージュっていう作品にね、
は
い
は
い、
プ
ロのっていうのも変なんだけれども、
はい、
まあ、バラ族。
はいはいはい。
今はきっとバディとかなんだろうけど、
はいはい、
バラ族とバディは私の中ではちょっと違うんだよね。
わかりますよ、わかりますよ。なんか違いますよね。
ね、バラ族はもっとジュネ的な。
ああ、そう
か。単位だった時代。
なるほど、なるほど。はあ、まあまあ、言われてみればそうかもしれません。
BL の前だった時代。
はいはいはい。
BL 前。
BL 後。
BL 後、みたいな。
BC、DC みたいな話になってますけど。
そうそう。バラ族。バラ族世代。バディ世代。
うん。
ってあると思うんだけれども。
はいはい。
バラ族の時代に、そこで小説を書いてた人が。
はい。
イマージュっていう雑誌に。
はいはい。
書いたんですよ。
ほうほうほう。
すごいときめく。私のね、こう、痩せのデカマラ妄想を、
好きですよね。
すごい、こう、はかどらせてくれた。っていうか、この、私にそれを植え付けた、
はいはい。
作品。
はぁ。
は、本物だったんだよね。
あ、なるほど。
本物で連載してる、
はいはいはい。
方の発出所みたいなところで、触れるわけですよ。
なるほど。
でも、普通のとこにはね、売ってないの。
まあまあそうでしょうね。
バラ族もバディも。
はいはいはい。
アマゾンかと。
なるほどね。
Kindle かと。
そうなりますね。
実際結構。
十分元を取れそうですよ。
結構、上げてますって。電子書籍になってます。
はいはい。
言ってた。田亀健五郎先生のお友達が。
ああ、なるほど。
7冊くらい上がってるよ、みたいな。
はいはいはいはい。
言ってたから。
なるほどね。
ここかと。ここ地、安住の地はここかと。
なるほどなるほど。Kindle Unlimited と、ちょっとこれは、やらなくちゃいけないかもしれませんね。
まあ、でもまあ、雲の糸をたどるような話よね。作者もわからず。自分好みの。
そうですね。
作品名もわからず。
はいはいはい。そう、そこなんですよ。インターネット世界ではね。
うん。
そのものズバリが分かってないと、なんとなくでは探せないっていうのは、ありますよね。
ね。
うん。
なんとなくさえ分かっていれば、ググればたどり着けることも。
でもね、分からない歌でもね、歌詞の一部とかを打ち込むとね、出てきたりしますし。
出てきたりする。
出てきたりするんです。
今日は私ね。
なんだっけなーって、はいはい、何ですか？
車の中で、
はいはい。
変な曲を聴いたんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
旦那が車の中に入れてる曲をね、決めてるので、
はいはいはい。
何が入ってるかわからないんです。
ああ、まあそうですね。
特撮っぽい歌が入ってた。
はいはいはい。
すごい特撮っぽい。
特撮の歌もいっぱい入ってますからね。
特撮の歌と、こう、声優さんが歌ってるような歌が、
はい。
すごいうちには多いんだけれども、
は
い、時折、私の好みの、
はいはい。
こう、
心地さんセレクションも一緒に入ってますからね、もう、たっぷりとね。
サカナクション的なものとか、
はい、
平井堅的なものとか、
うん。
騎士団的なものとか。
ああ、騎士団はどう考えても心地さんセレクションでしょうね。
入ってる。
はい。
ですよ。
うん。
でもなんか、これなんだっていう、わかんない。わかんないもんが入ってる。
はいはいはい。
ね、わかんないままに、どう考えても特撮系の歌手が歌ってるんだよ。
しかもあれなんでしょ？騎士団の曲と、曲の間に入ってくるんでしょ？
うん。
急にね、
うん
うん、
どういうことだと。
そうでありますよね。
そのね、聞けば聞くほど内容がおかしいんだよ。いや、多分
聞けば聞くほど内容がおかしいでいいですね。
なんか早乙女ひかる、
はいはいはい、ダンサーですよね、騎士団の。
それでよくわかったね。
うん、
私誰かわかんなかった。
ほ
う、カズアキとなんか歌ってんだよ、
はい、
どう考えても騎士団のあいつじゃないやつが歌ってる。
違うボーカルね。
ボーカルはいつものあいつじゃない。
はいはいはいはい。
どう考えても特撮のボーカルが歌ってる、
はいはいはい、なるほど。
和明と育子が愛し合い、彼は生まれてきた。四角いボディで罪なやつ、人は光と呼ぶ。
なんていうかあれですね、あの様々なね、
うん、
業みたいなものを背負って生まれてくるんではなくて、和明と育子の愛の結晶であるっていうところがね、
うん、光くんが生まれるんですよ。
はいはいはい。
サメ肌なんだ、肩のあたりが。驚くほどガサガサさ。
あ、それか、歌なんですね。
そう、好きなものは餅と乾き物さ。
はいはい。
おう、どう考えてもあれ、あれなんですよ、こう戦隊ものみたいな感じ。
はいはいはい。
古い戦隊ものみたいな歌。
はいはいはい。
光るダンシング、運動神経そこそこいいぜ。たまにバク転もする。
あれ、相当いいですよね。うん、
ほんで光るガールハント、ストライクゾーンやたら広いぜ。
ほうほうほうほう。
ストライクゾーンやたら広い。
うん。
老男若女。老
若男女。
老若男女。何女。かなって思うじゃん。
ええええ。
国籍、国籍、性別問わないぜ。はあ、そらストライクゾーンやたら広いな。
広いですね。
もう人類。
そうですね。
っていうスケールで。
はいはいはい。
ストライクゾーン。
アガペー。ですね、
国籍性別問わない。
はいはいはい。
このなんていうか、多分ハイライトシーンのところが、さおさおさおとめひかるって言ってんの。さおとめひかる、そこで切るっていう。
いいですね。
さおさおさおさおとめさおとめひかる伝説みたいな歌なんだけど、
ね、はいはいはい。
騎士団さおとめひかるは人造改造人間であり、
はいはい、
しかし誰が何のためにどのあたりをどのように改造したかは知られていない。早乙女光、彼は愛するファンのためだけに時に盾や数々の楽器演奏をこなす努力の人である。
なるほど。
楽器は彼の努力によるんですよ。
はいはいはい。
踊れ早乙女光、叫べ早乙女光、君を愛するファンのためだけにっていう。
はいはい。
ボーカルが違う。騎士団。
そうですよね。
騎士団の CD に入っているボーカルの違う曲。違うやつ
って言われたんでね、私もググってみましたよ。
うん、
そもそも音源はここから来てるやつですからね。
うん、
小越さんが用意した CD から、
うん、
あっち差し込んでるわけですから。串田明さんでした。
あ、ボーカル。
ボーカルね。串田明さんです
。何歌ってる人？
筋肉マンゴーファイトとか歌ってる
んです。はぁ、
もうこれ以上言えません。リーンぐらいのね、
うん、
他にも結構ありますよ。串田明の特撮ソングとかっていうのも結構ありますよ。
うん。
うん、ですし、あと、
でもこれもきっと、誰と誰が愛し合ったかって書いたら、
はい。
出てくるんじゃないの。
そうそう、
和明と育子が愛し合ったって書いたら、
はいはい、
ああ早乙女光のことねって。
そうそうそうそう、出てきますよ、おそらく。
おそらく。
すごい時代です。いや、もうあらゆるものはデータベース化されておりますからね、何だってヒットするんだって。
犬の散歩しながら、何なんだあの曲はって自分で借りてきた CD に。
そうでね、そのアルバムのジャケットですよ。
はいはい。
アルバムのジャケットもなんか違和感があるんですよ。
うん、
つまり、ボーカルが違ったわけじゃないですか。
ああ、
ガース、青止め光る伝説は、うん。ボーカルが違うぞって。まあ、それは分かりやすい。でも、ジャケットもなんか違う。ジャケットもなんか違うぞ、この やつ。
パッと見は、
パッと見は、
綾小路に。綾小路にだ
っけ。綾小路翔だな。でも、見ないうちに老けたような気もするな。
ほうれい線が深いんだよね。
うんって思ったら、サマーズってなります。本当にね、よくできてますよ。
大竹。
はい、サマーズ大竹さん
が擦ってる。
ね。
カンコス。
カンコスですよ。いや、なかなか遊び心のたっぷりとしたアルバムですね。
岸田面白いね。
こういうのいいですよ。要はシングルをどんどん出す系のバンドだと、
うん、
シングル集になるじゃないですか。
はいはい、
どうしたって、うん、こっから何年から何年までのシングル集にオリジナル曲を出してってなりますけど、あれぐらい休止期間が空いてると、やっぱこうコンセプトをこう アルバムの中に作れるんでしょうね。
なるほど。精一杯でもライブの時どうすりゃいいんだ、早乙女ひかる伝説は。ボーカルが
串田明さん来てくれると思います
よ。マジで
なんならもう騎士団が演奏するキンディグマンの歌とか歌ってくれるかもしれませんよ。もうそういうのはお祭りですからね。
いいと思う、
ね、
なんか騎士団はね、なんかこうハッピーな曲を歌うよね。
はあ、はあははあ、
なんか
好きですよね。
ウルフルズも好きなんだけど、はいはい、ウルフルズみたい。
あはあ、はあ、はあ、ココシさんのなんとなくあの
何
なんていうんですか、好み、楽曲の傾向、
シャワネそうなのはいいなと。
あ
でも私ね、こいつはすげえなと思ったのは、
はい、
嵐、
はいはいはい、
嵐の曲ってなかなか聴かないのよ。
ああ我が家では流れませんね。
流れないでしょ、まず CD 買わないでしょ、
うん、
M ステ見ないでしょ。
そうですね、
嵐の曲と出会うチャンスで YouTube にも上がってこないじゃん。
まあまあそうですね、
禁断の嵐曲だから。
はいはいはい、そうですね、
うん、絶対上がって
こない、見ることがない。
なのに M ステでたまたま見たのよ。
はいはい、
もうどう考えてもブライダルソング、
ほうほうほうほう
っていう、
はいはい、あありましたね、去年ぐらいじゃないですか。
そうそう、ブライダルソングを、
はい、
こう彼らが歌ってるんですよ。
はいはい、
でおめでとうって歌詞の内容がね、
はい、
おめでとうって言いながらも、
はい、
お前は俺たちのヒロインであり続けるんだよって、
はいはい、
言うわけ、
はい、
この妄想なんていうか夢女子系、夢を夢女子、
ほうほうほう、
夢女子っていうんだっけ。
夢女子っていうのは私詳しくないんですよ。
夢女子でいいんだよね。こう腐女子は
とは違うやつ、
BL 好きで、
はい、
夢女子は自分が主人公で、
はいはいはい、
何らかのこう妄想をするというか、
はいはいはい、あなるほどなるほど、 BL 好きは自分の推しカプを見守りたいんでしょ。
そうそう、リヴァイとエレンでいいよ。
なるほど、夢女子は、
夢女子はリヴァイと私。
そうか、リヴァイとキャラクターの中ではなくてリヴァイと私なんですね。
そう、
おっ、え強いタフだ
タフなメンタル、
メンタルが強い夢女子、強いですね。あそうかそうか、
リヴァイと私って妄想がはかどれるの。
この間あのマツコの知らない世界に出ていたあの、うん、プロレス女子、プ女子、
プ女子、
プ女子って不女子に、まあ、丸が生えたようなもんかと思ってましたけど、
うん、
あの人不女子じゃないですもんね。
そうなんだよ、あれは夢女子。
はあ、俺そこで初めて夢女子っていうのを知りましたよ。
夢女子はそのプロレスラーと恋をしてるというか、
はい、
こうデートに行く夢を見てるわけよ。
なるほどね。
ほいでこう待ったって彼が来ると、
はい、
待ってないしって
スッと演じられる
っていう妄想をしてるって、
はいはいはい、
妄想がはかどるわって言ってたの、
はいはいはいはい、
でそのさ嵐のさ曲、
はいはい、
妄想がはかどるんだよ。
ほうほうほうほう、
こう5人の、まあ、サークルとかでもクラスでもいいんだけど、
はいはい、
5人の男の子と仲良くしてた自分、
はいはいはい、
そんな自分が結婚しちゃう、
おたさの姫みたいな状態。
そうそう、結婚しちゃう、みんなはそれを祝福してくれるんだけど、ちょっと寂しくも思ってくれてるっていう、
はいはいはいはい、
でも幸せになれよって言ってくれる、はい、このなんていうか微妙な感じがはかどるわと思って、きっとこの夢女子会ではね、
はい、
もう旦那が今夜遅くなるよって、
はい、
言ったから一緒にご飯行こうって、
うんうんうん、
メンバーを誘うんですよ、
はい、
誰でもいいよ、松潤にしよう、松潤とご飯食べ行くんです
よ、ね、はいはいはい、
旦那が今日帰って遅いって、帰ってこないって言うって、
はい、
言ったら俺と幸せになった方が良かったんじゃないのってもうみたいな
あ、さっきのもうみたいなちょっと夢女子っぽかったですよ。
でしょ、
さっきの夢女子っぽかったですよ。夢女子って夢小説っていうやつから来てるんですってね。
おうおうおう、
夢小説って何ぞってあれですけど、 自分の名前を入れれば主人公の名前が自分の名前でずっと表示され続けるサービスなんですってね。
何それ夢？
いや、夢小説って携帯小説だったんです。
あ、
で主人公の名前を決定してくださいって自分の名前を入れると、
うん、
以降ヒロインの名前が全部自分として設定して小説が進むんですって。だから夢女子って言うんですって。
それの BL というか、なんかすごいバージョンやったことあるわ。
ほう、 BL に
ビラカップリだけどビラカプリなんて言って誰がわかるよって話なんだけれども、久しぶりのビラカプリトークだよね。
そうですね、
ビラカプリっていう、
あ、もう閉鎖されちゃったんでしょ。
閉鎖までは言ってないから、とりあえず更新は止まっちゃったん
ですね。
けど、
このものすごいレベルの高いっていうのは、人としての得のレベルが高い婦女子向けの小説サイトですよね。
そうそうそう、
はい、
そこでこう時々ね、ゲームを作ってるんですよ。
お、
こう選択肢、あれだよね、かまいたちの夜方式みたいな、
はいはいはいはい、
選択肢によってどんなことになるのかみたいな。
なるほど。
掘ったり掘られたり、
はいはい、
助かったり助からなかったり、
はいはい、
するんですよ。
なるほど。
そこの名前を自分に変えることができる。自分かどうかわかんないけれど、
はいはい、なんか婦女子は、
うん、
比較的自分の推しキャラを受けにしたい。
は
あ。夢女子は比較的自分の推しキャラを攻めにしたい、
うん、
っていうのがあるっていう話を見ましたよ、先ほど。そうなんですかね。
自分受けだからね、女子ならね。
あ、
基本的に、
ね、そういうことですね。なるほどね。
めっちゃ攻めさいなみたいっていう夢女子がいればね。
夢女子と婦女子の複合体っていう、まあ、夢女子、風女子コンプレックスっていうね、
は
あ、重度の病があるみたいですけど、こうなるとね、悩ましいんですって。悩ましい。
困るね。どれで妄想しようか困っちゃうとかね。
いろいろ推し株はある中で、
うん、
自分も混ざりたいけど、ごめんねって、この液晶の向こうに行けなくてごめんねって、なんとかくん、何々さんをよろしくっていう気分になるんですって。
苦しいね。
苦しいでしょう。
苦しい恋だね。それは苦しい恋だね。
悲恋ですよ、悲恋、うん。まあまあ、そういう、こう、複合体たるコンプレックスってやつを、形成するのは、男を誰にもたくさんありますけれどもね。
私、全然言えば、リヴァイとエレンがイチャイチャしてたら、そこに私が入る余地はない。
わかります。わかります。私も、ユリカプを見ててもね、そこに男の要素がないっていうのは、本当に素晴らしいことだなと思いますからね。
でも嵐におめでとうおめでとうって、ご結婚おめでとうって言われた時は妄想がはかどった、
はいはい、ほうほうほう、さすがのココチさんでも嵐レベルにやっぱそれだけ言われる。
嵐すげえな。っていうか、あの歌詞作ったやつすげえな。
あ、夢女子なんですかね、快感フレーズみたいな人。
なんかさ、すごい疲れてんの。
はいはいはい、
嵐のメンバー全員からすごい疲れてて、
はいはい、
っていうね。
快感フレーズかな。
快感フレーズなの？快感フレーズって何？
快感フレーズ結構敷いてあげられてますもんね。
あー、ボーカルの人に。
うん。
あれでしょ、快感フレーズってあれでしょ、お前は処女でいろっていうやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
で、妄想の歌詞を書けっていう。
そうそうそうそう。
あー、なるほど。嵐ですごい妄想がはかどった作詞家が書いてる。
そうそうそうそう。サニーとかマーチみたいに一般公募からこう、もしかしたら5万6000通の中から選ばれた素晴らしい夢、
夢歌詞
ですよ、夢歌詞ですよみたいな。
ああ、それはね、相当ね、
うんうんうん、
いいと思う。
もしね、
もしその
あるとすればね、うん、すごい量来ると思いますよ。もうプロとかもからも来ると思います。
夢歌詞、
夢歌詞、あなたの歌詞を嵐が歌唱いたしますっていうのだから、急にとても詐欺の匂いがしますけども。
ああ、ね、はかどる、
はかどりまして、はかどるですよ。
ね
え、ねえ、ところで嵐がね、10月と11月と、
そんな君は雨の中かけていったよとかさ、
はいはい、
そういう自分のこう夢小説を、
はい、嵐がね、歌にして、
もう松潤がずっと一人でもいい、一人で歌ってて、
ソロ曲をね提供するとか
で、後ろの他のメンバーはデュワーってこう言うかかりでいい。
ああ、 すごいことになります。すごいですよ、もう
すごい量来るよ、
すごい量来ますよ、ほんと玉石が混交しますね。
でもなんていうか一般公募意外と当たるよね。
逆に、
うん、
通報される人が出る可能性はありますよね。こんな人を持ったやつが嵐山にいたのかみたいな、これは先に通報しておかねばみたいなことになるでしょうね。
なる。
これは危険。
危険しそう。
お前の名前入ってるし。
かよこ、かよこみたいな。
あの、君とかのところが全部こう、君って書いてあるのに、かよこって書いてあるみたいな。ルビがおかしいみたいな。ね、そういうのはあるかもしれませんけれどもね。
僕はずっとかよこのことを思うよ。
なんでしょう、未来の技術みたいな面白いですね。
そこもね、ちゃんと声優さんがこうあったあったときメモとかね、
そうそうそう、
かよこかよことかこう何パターンかこうさ、かよこ
それね、古いやつです。
調節する、
古いときメモはね、あの調節する必要があるんですけど、今のやつはもう
かよこって呼んでくれるんです
、ちゃんと自然なんですって。もうすごい技術ですよ。
できじゃない、俺向け嵐歌詞。
でもあれだって言ってました、あの僕の友達の新也くんはね、
新也くん、
新也くんはね、新也くんって入れると新也くんって、うん、いらんねんって、新也くんって、また新也くん言われるのが嫌で、いろいろ検討した結果、真ん中を棒線で伸ばすことによってまた新也くんって言われるようになったっていうね、新しい技術をさらに使いこなすところまで彼は進化したのだ。
新役、
新役になったっていうね。
ああ、新役にしたね。
新役にした、そう。
なるほどなるほど。
なんかあれ、赤ずきんちゃちゃにいたあの狼いましたよね。
古いわ。
あ、狼じゃないや、狼じゃない方のやつね、黒いやつね、シーネちゃんね。
シーノバシあって、もうそのうちシーモアとかもあらゆるシーが見
える。あれ日高のり子さんですよね。
ああ。
狼は若き日のシンゴくんでしたからね。
お
お。シンゴくんが声当ててましたからね。
あ、そう。
懐かしい話ですよ。今やもう大変なことでございますよ。
でもバーチャルは本当に全然できるな。でもそうだもんな、 AKB を振りまくるっていうゲームもあったもんね。
ありましたね。今後は VR 技術が発達しますから、 VR& バイノーラル録音によってですね、あたかももうそこの場所にいるかのように耳元でささやかれるような、耳元ささやき CD ってあるじゃないですか。
なんかさ、そういうの言ってたじゃん、こうさ、バーチャル技術でこうメガネさえかけておけば、
はいはい、
オクタの顔を理想の萌えキャラにできるとするじゃん、
はいはいはい、
で奥さんもメガネかけてて、奥さんも旦那さんが松潤に見えてる。
ああ、すごいことになってきました。
そしたらお互い優しい言葉をかけ続けるよ。
ああ、なるほど。でもですよ、それは危険なんです。
何？
ある種自分のその手の届かない存在っていうのは、
うん、
手が届かないがゆえに自分で好きなようにできるんですよ、
妄想が、うん、
設定というかこういう人だみたいな、う
ん、はいはい、
好きにできるってことはすごく自分に対してすごくいい、まあ、自分の理想像が出来上がるわけじゃないですか、
うん、
それがですね、絶対にそれが近くにいるとズレっていうものが気になってくると思うんです。
うんうん、
私の松潤はこんなこと言わないんですよ、言わないっていう意識がだんだん強くなってきて、何なのって。
じゃあマスジュンじゃなきゃいいじゃん。
何だったらいいんですか。
マスジュンじゃないオリジナルキャラみたいなので、
オリジナルのイケメン。
でもダメだな、やっぱり結局例えばね、自分の、
はいはい、
自分でこうさアバターみたいにさ作れる、
はいはい、
メガネとかこう素敵な外見を作るとするじゃん、
はいはい、
やっぱりそこの外見にはこれ鬼畜メガネっていう、こう設定をしてるのに、
そう、
中身が旦那なら
そう
ダメだよね。
鬼畜メガネなのに そうですね、鬼畜メガノなのに里芋の似たやつがいつまでも箸でつまめないとかダメですよね。
燃える燃える、そこは燃えるけど、でもお互いなんか違う妄想ごっこをしてるわけよ。
ふっじゃねえよってなりますよね。
こう彼はね、旦那はもしかしたら奥さんもね、ツインテールの妹キャラに設定して、
はいはいはいはい、
ダメっ子なね、ツインテールが、うん、今日のご飯そういうところではまずいとか言うのが好き。
あーいます
ね、お前の飯はいつもまずいな、
いますね、そういうのありますね
って言いながら全部完食する俺。
ありますね、
優しいだろうみたいな。
あります、そのジャンルありますね
っていう妄想をはかどらせてるのに、
はいはいはい、
こう自分はこう子犬キャラのムクつけ気あムクつけ気でもないね、こう太マッチョのあのワンコキャラを旦那に投影してたら、
はいはい、ワンコ受けみたいなやつ、
そうそう、旦那に投影してたらこうそいつがまずいとか言い出したら、おいふざけるな
そうそうなんですよ、結局その何かをかぶせるだけ、
うん、
布袋をかぶせるだけでは、
でも布袋でもかぶっていてほしいじゃない、
どうでしょう。で私は思うんですけれどもね、なんとかリアルにしようと思った CG が不気味の谷に落ちるように、
うん、
やっぱり違うんだっていうがっかり感、
うん、
このがっかり感を増幅させる装置になりやしないかと。それだったらもう相手じゃなくてもう完全にいないところに投影した方がいいんじゃないですか。
白鳥さんはそういうことしてるよね。
白鳥さんって誰ですか。どの白鳥さん。
あのこけしと一緒のさ
あ、あの
なんていうグループだあれ、
タンポポの、
タンポポか
の白鳥さんじゃない方の人ですね。白鳥さんはあのメガネの方、
そう白鳥さんやね。あ白鳥さんが、
はい、
あの妄想彼氏がいるの。
あの人すごい有名女子的な人ですもんね。
うん、もう妄想彼氏と同棲してる。
はあ、はあはあはあ、
っていう。
タンポポは二人とも楽しそうですよ。
うん。
天月社長と付き合ってるのはこけしの方ですよね。
そうだよね、憧れるよね。天月の社長と高須クリニックだよね。
ああ、西原さんですね。
うん、
だからね、阿佐ヶ谷姉妹に楽しい生活の方法をこうレクチャーしてあげてほしいですよね。
妄想とか？
そう、妄想とか。
妄想しかない。
妄想だと思うから、妄想の妄って、妄言の妄じゃないですか。
はいはい。
で妄想だと思うから、イメージが悪いんであって、想像力とか、いいこと探しとか、言い方ですよ、いいこと探し。
どうしたらいいかな、現実を見ないメガネみたいなのをつけて、
はいはい、まあまあ VR 技術が発達することによっておそらくそういうもう戻ってこれない人たちっていうのをどんどん作り出してしまうでしょう。
こうなんていうか現実がすごいって話なんだけど、
はいはい、
もう結婚は贅沢って
はあ
誰か言ってたんだよ、
はいはい、
Twitter で、
ええ
結婚も出産も贅沢。
そうかもしれません。
っていう時代に。
何の補助もありませんしね。
うん。っていう時代に楽しい VR 技術があったら。
はいはいはい。
はかどっちゃうよ。
そうですよ。VR やばいですよ。
現実見ないよ。
今でこそ CG 感まだありますけれどもね。うん、正直風景に関してはもうみたいなとこあるじゃないですか。
なんかこうディズニーランド。
はいはい。
とか、
ええ。
一人で行けるよ。妄想彼氏と。
はあ、はあははあ、そうですね。
ね。
行けるでしょうし、行かなくてもいいんですよ。
これ。
ご自宅でディズニーランドを妄想彼氏と行けますよ。だってもう、見渡す限りのディズニーランドですし。
ああ、もう背景からね。
背景からして。で、緻密にね、この場所ではこういう風な音の聞こえ方をするってやつまで、もしも、まあ、組み込んであったとしましょうよ、
うん、
そしたらもうねえ、あなんか始まったみたいだよ一緒に見に行こうみたいな感じで音がこうワンワンワンってなってるところへ進んでみれば、あパレード始まってるみたいなことだってできるのですよ。当然そこには場所取りの必要もないんですよ。
お金もかからないしね。
お金もかからないですからね。まあもしかしたら接続料とか取られるかもしれません。
接続料程度でよくあります。
夢の国へのパスポートはね、必要かもしれません。
八景島シーパラダイスとか。
はいはい。
スイス行けちゃう。
行けちゃいますよ。ねえ。
自分家の風呂で妄想温泉とかできる。
カポーンつってね、うん。すごい。
すごい夕焼けを見ながら。
はい。地酒と地のものをお取り寄せしてね。
ああ、そこはリアルに。
そこはリアルに。
私の大好きなイカ刺しとか、
ね。イカ刺しとかをね、お取り寄せすれば。
妄想彼氏と刺しつ刺される。
ああ、いいですね、いいですね。
ずっと妄想の中に浸ってられる。
すごい。VR やばい。
やばい。
AR、VR やばいですね。
旦那いらねえな。
いらなくなりますよ。
旦那にムカついてるくらいなら、
はいはい、VR した方が、よほど精神的に、新しい精神プログラムとして、そういうリハビリテーションを組まれる可能性もありますよ。
ね。
それが、いい方向に行くのか悪い方向に行くのか分かりませんけれども。
でも家帰るの楽しくなっちゃうね。
家帰るのが楽しくなって、もう出なくなるかもしれませんよ。
そうだね。
在宅ワークを選択しますって言いつつも、ワークいつすんだよってなります。
なるなる。
昔ね、倉庫版っていうゲームをひたすらやっていると、うん、現実世界がやった分だけ、やったポイント数だけ何かの仕事に変換されるっていう小説を読みましてね。
はあ、はあははあ。
そういうことだといいのになって思いますけどね。
そうだね。
誰かの妄想力でもって何かが、ことが進んでいればいいんですけれど。
うん、妄想家族か、妄想娘とかできちゃうんだ。
できるんですよ。やばいんじゃないですか。
もうずっと過ごせるね。
もう妄想家族から住民税取った方がいいんじゃないですか。
奥さんの分も。
奥さんができればじゃあ配偶者控除って
できればね。
でも住民税はかかるみたいなね、奥さんの保険も払っていかなくちゃいけない。
そっか、なんかセックスの時だけメガネかけて旦那の顔を美しくして、
はいはい、
奥さんのスタイルを抜群にすればいいのかなと思ってたけど、
もう普通の生活からね、普通の生活が送れるんですよ。いやだから停電とかね、そういう時に何が起こるんだろうねっていう。
現実が見えちゃうってこと？
現実に戻らなければいいんです。で、戻らなくちゃいけない時が来てしまうことがあるかもしれない。
うん。
災害とかね。そんな時、果たして人間の脳というものは、そこまでちゃんと、行使を分けれることができるのだろうかっていう心配はありますけれどもね。
こう順調に時を過ごしていっちゃうかもしれないんだよね。こう彼女だったのが
加速世界じゃないんです。 VR の怖いところは加速世界ではなくて現実リアルタイムじゃないですか、
うん、
そこがねどうなんでしょうね。私は警鐘を鳴らしつつもこうやってなんとなく VR に反対なのかなと思いいうね、ポジショントークを取りつつもですよ。ポジションを取りつつも、どんどん発達したらいいじゃないと思ってますけどね。
楽しいと思うよ。
私ね、VR でやりたいのはね、あ、アイマスがもうそうなんですけど、アイマスの VR ゲーム、コンサート会場、アイマスのコンサートに来た観客っていう設定なんです。
はあ、自分は。
自分は。で、PS スティックみたいなやつを振ると、サイリウムが振れるっていう。
はあ。
で、前列の方、後列の方、右左ってこう自分の位置をね決めれるんですって。それによってちゃんと聞こえ方も違いますし。
何が楽しいの？
仲間たちとサイリウム振りたいやろっていうことですよ。
一人でやるの？
ライブビデオ見ながらサイリウム振るっていう遊びがあるんですけど。
ある。うん。
それの高等なやつですよ。うんうんうんうん、
なるほど、聞こえ方が違うバージョン。
そう、あー今回後ろだったんだけど お前たちと一緒にサイリウム増えて楽しかったっていうやつですよ。何ですかその今まで VR の話をこんだけしてたのになんで実際にある話になったらなんか急に冷めたわみたいな話をするんですか。
なんだろうね。え わかんない。タイリウムを
振るゲームです。
振るんだよね。
そうですよ。
仲間はどこにいるの？
周りにいますよ。仲間。
妄想？
観客ですよ。自分は一観客。
一観客
でね。自分の周りにはいろんな観客がいるんです。
誰それは？
知りませんよ。CG キャラクターですよ。
そいつらと楽しいの？
お客さんの中だ。ワン、ん？お客さんの中にいる自分なんですよ。
うん、
でステージにシンデレラガールズたちが歌ったりしているわけですよ。で、自分のいる場所によって音響効果が違うんですよ。
それだけだよね。
そうです。VR の初期作としては、そういう可能性を、可能性ですよ、今。何が受けるか分かんないんだから、こういうのがあってもいいんです。だって、3DCG でポリゴンが使えた頃っていろんなゲームあったじゃないですか、よくわかんないゲームが。あれが VR でよくわかんないゲームがいっぱい出るんですよ
今。
私ね、PSVR で出るソフトの中でよくわかんないけど、よくわかんないけどこういうのがなきゃねと思ったソフトは、自分が巨大ロボットとなって、
うん、
巨大ロボットとなって街、ミニチュアの街じゃなくて、まあ、街よりでかいんですよね、まあ、街の中で巨大な自分となって街中でゴルフをするっていう、巨大ロボットがゴルフをして結果街が破壊されるっていう VR ゲーム、すごく、あ、始まるんだって気がしたんですこういうよくわかんないやつが出てくるってことは、これから始まるんだ VR って。
なるほどね。
思ったんです。
なるほどなるほど、ね、ポリゴン創世記みたいな、
うん、
こう
なんかやってみたいんだってい
う、いろいろな試行錯誤の中の時代がもう始まっているのだと。
そう、あの頃のね、試行錯誤の時代からだんだんともう絵綺麗になりましたっていうところになってきちゃってるじゃないですか。
もう決まっちゃったよね、こうだっていう
の
ね。
そう、もうどんどんどんどんハードの性能が上がれば綺麗な絵が提供できますよ、やってきたところ、新しいエクスペリエンスを VR は提供できるのかもしれない。新しいハードが出ても綺麗なだけだったじゃないですか。PS1 の時にはあんだけよくわかんないものがあったのに、PS2 で対策タイトルっていうのになって、PS3 の時にはそれの綺麗なやつになったじゃないですか。
はいはい。
PS2 ダッシュだったでしょ。
うん、
で、PS4 になって、もっと綺麗になった、
うん、
実写と見まごうばかりだ、むしろもっと綺麗んじゃないかでって思ってたところが、
うん、
PS4 に PSVR をくっつけたところ、急にバカみたいなゲームが出てきたわけですよサイルームを振るだけのゲームとか、
うん、
これがバカって言い切っていいのか分かりませんけど、振りたいよ地方民は、
うん、
とかね、そういうなんでしょう、よく分かんない、まだ VR ってよく分かんないから、VR の可能性をいっぱい探ってみようねっていう感じかなと思ってですね、期待をしておりますよ。
それは確かに期待は高まるね。高まる。
私 VR のスナイパーゲームとかあったら、うん、何でしょう、ずっとじっとしとくだけのゲームですよ。数々の迫り来る敵をどんどん撃つんじゃなくて、ひょー風の音がする中、まんじりともせず、ただ標的が現れるのを待つだけのゲームとか出るかもしれませんよ。
難しいね、VR って。本当にどこまで動いていいか？
でもみんな大好き、VR の綱渡りゲームってね。綱渡りゲームみんな楽しそうですよね。うわーって
言う、ね。怖いって。
やってみたい
って。好きだもんね、そういうのね。
うん、私ね、多分ね、VR 的なもの好きなんだと思います。今、大画面でね、すごく綺麗な画面で、YouTube が直接テレビで見れるようになったので、よし、やるぞっつって、世界のジェットコースター動画を見てますからね。
ついに息子も見始めて、
ジェットコースター。ジェットコースター見てました。あ、理解されたんですね。そうだからあると思います。
そうか、
VR ってゴールがなくていいんですよ、体験ですからね
今のとこね、うん、
うん、
そうか、
でもヒトシステム 集めるのに相当なお金かかりますけれど、それもまたなんかこう新しい感があっていいなと思いますけどね。
でももうなんていうか楽しいね、
うん、
だからもしそういうのをずっとできるんだったら、こう寝たきりになっちゃう系の病気とかもあるじゃん。
ありますね。
もうずっと妄想で楽しいんじゃないの、はかどる。
ああ、そういうプログラムいいかもしれませんね。つまりその、まあ、そういう、まあ、もう本当にベッドに縛り付けになってなきゃいけないんだっていう人に対して、
うん、
PSVR、
うん、
あるじゃないですか。
あって、
とっても
楽しい時間を過ごせ
る。とってもいいですよ。とてもいい、とてもそれはあの前向きな使い方だと思いますね。
ね、
うん、アイドルコンサートに行けたり、
うん、
よくわかんない高いところを綱渡りさせられたり、
うん、
街を破壊してみたり、何だってできるんだ。
自分でこうソフトを選んで、
はい、自由とはそういうものだってやつですね。雨の中傘をささずに
踊る自由だ
って、それが自由だっていうね、うん、ロジャー・スミスですよ。はあ、
そうなってくると現実と労働とかきついね。
そうですね、現実の
引きこもりが本当になんていうか、
引きこもりがはかどっちゃうってなっちゃう。
こもっちゃうよ本当に。私の Kindle みたいなもんですよ。
そうです、ね、
なんだこの変なのみたいな。
はいはいはい、
変なの探してはワクワクする。
うん、そうですね。いやだからすごいヘッドホン、
うん、
すごい VR ねえ
があれば、体なんか動かなくても、
そうっすね、
はかどるっすよ。
はかどるですね。世の中いろんなものをはかどらせてきますね、
娯楽ね。
うん、
娯楽がすごい伸びてて楽しいね。
どんどんどこにも行かない娯楽ですけど、行かなきゃいけない娯楽もあるんです。
お、
私どもこの間ディズニーランドに行きましたけど、
はいはい、行きました。
楽しかったですね、うん、なんか帰りのインターチェンジに、いやいや、帰りのサービスエリアでですね、ちょっとコーヒーでも買おうかと思って車から降りた途端に足が動かぬってなりましたけど。
なんで？
なんかガキガキゴキゴキしちゃって、なんかもう
疲れ果てた。
疲れ果てた、もう足とか動かないってなってよちよちしながら行きましたけど。
わかる、
ね、もうずっと子供ちゃん抱っこして、
うん、
普段歩かない距離を歩き、
うん、
ね、えなぜかその日だけクッと暑くて、
うん、
とかねありましたから、
うん、
でね、そんな中ですよ、今回ねハロウィンシーズンでしたので、
うん、
まあ子供たちをちょっとこうコスプレ してたわけですよ。
はいはい、うん、
そうすると娘ちゃんがアリスの格好をしてるとね、こんにちはアリスって声かけられるわけです、
うん、
なんかいいって思ったんですね。
そうなんだよ、私それをやりたいばっかりにハロウィンシーズンに
したんですよ、はい、あ、なるほどね。
もうビビデバビデブティックも行きたいもん。
ビビデバビデブティックがあるんですよ。
ビビデバビデ ブティックはね、
はい、
お兄ちゃんの時はできないわけ。
そうそうそう、
娘ちゃんがいなければできないわけ。
そうそうなんですよ、
ね、あれもちょっと子作りに一役買ったかな。
ビビディバビディブティックはディズニーランドホテルの中
にある。なんだろう、娘が欲しいんだよっていう。
まあまあまあまあ、ね、で、あの、おはようございますプリンセスみたいな、
まずねプリンセス挨拶を教わるんだって。
ほうほうほう、
ブリックに入る前に。
なるほど、
プリンセスの挨拶の仕方、ごきげんようプリンセス。
なるほどなるほど、
っていうのをご挨拶を練習して、
はいはい、
で中に入って、うん、自分でドレスを選んで、
はいはいはい、
でドレス着るじゃん、
はい、
でそこからもうね鏡のない世界なの。
はあ、
でお化粧してもらって髪の毛作ってもらって、ビビダバビでブーって言ってぐるんってこう鏡の前に出てってもらって、まあお姫様って。
なるほど、そうですか、
ってやって、でディズニーランド行くと、こんにちはシンデレラって、
ね、すごく姫扱いですよ、ね、
うん、言ってもらえる、
うん、なるほどなるほど。そんな ビビディバビディブティックは予約でいっぱいなわけですよ。
そうだよ、うん、
しかもそのディズニーランドホテル内にありますから、
うん、
なかなかハードルが高いんです。バケーションパックとかあるらしいですからね、もうビビディバティバビディブティックの予約が必ず取れるっていうセットの、まあ、ツアーとかが組めるわけですけれど、2店舗目をね、
うん、
オリエンタルランドは作るよっていう話で、
ブティックを、
そうそうそうそう、うん、これはパーク外にあるわけですから、1店舗目がね、
うん、ホテルの中なんでね、
ホテルの中ですからね、ですから今度はディズニーランドの中に作っちゃおうということで、
うん、
中に作るらしいんですけれども、
ホテルに泊まらないお客様も
そうそう
できる、
そうで、ここの2店舗目、まあまあ、じゃあその混雑緩和のためのねものなのかと思いきや、うん、ちょっと様子が違うらしくてですね、
ほう、
写真撮影っていうのは、まあ、あのビビディバディビディブティックの一番トップコースを選ぶと写真撮影をしてもらえる、
ついてくる、うん、
2万6000円のコース、
うん、
ですがあれはプリンセスしか映らないんですよ、
はい、
その子だけを映してくれるさ、
うん、何ミッキーもついてくるの、
グリーティング、グリーティングはね、海外はそういうのもサービスがあるらしいですけれど、
は
あ、なんと、
うん、
ディズニーランド内に作られるビビディバディビブティックは、
うん、
ご家族とお写真を撮ることができる。
はあ。
で、何を期待しているのか、
うん、
何を期待してそういうことをするのかというとですね、うん、もう3世代ファミリーをディズニーランドにの中にとにかくパーク内に入れて、
うん、
パークチケットプラスアルファのお金をどれだけ出させられるかっていう、話でですね、だから第 3,、3世代いるんです。
なるほど。
シックスポケットが必要なんです。
はあ。
で、じゃあまあせっかくだからねって言ってお金を使ってくれる人ってなんだろうっていうと、
うん、
実はディズニーランドマニアではないんですって。
ほう。
ディズニーランドマニアは年パスで何ぼでも来ますから、今回ダメでもまた来ようなんですよ。
あいつらあれだからね、シャボンの泡がミッキーに出るようになったからってディズニー来るからね。
そうそうそうそう。年パスですからね。
年パスだから。まあ、
年パスってのは確実にお金を先に払ってくれてるいいお客さんではあるんですけれども、
うん、
やはりライトユーザーをがたくさん来て、ライトユーザーがたくさんお金を使うっていうのが大変。企業経営的にはいいことらしく
て、確かに。
でライト
年パス持ってたらミッキーの帽子とか自宅から持ってくるし、
そうなんですよ。
いちいちこう
パレードだけ見て買えるとかいう贅沢な使い方もできるわけ。
ぬいぐるみ買ったりしないもんね。
そう、
クッキー缶買ったりね。
でライトユーザーを、うん、おじいちゃんおばあちゃんを含めて、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんだけではなかなかディズニー来ないんで、おじいちゃん、
ね、
おばあちゃんがだけでディズニーランド来てるのは、これはディズニーマニアですから、こ
うい
うのは。ね。孫を含めた3世代でパークの中に入っていただき、パークの中でさらにお金を使っていただくという大変正しい企業経営スタイルでしてですね。
なるほど。
で、ライト層であるお客様がお金を使うことによって、よりライトから、まあ、ミディアムぐらいのお客さんになると今度はリピーターになってくるわけです。
なるほど。
せっかくだからっていうお客さんをまた行こうねにして、まあ、あとは養分にしていくっていうこのすごい戦略ですからね。パーク内のビビディバディビディブディックはファミリーで写真が撮れるというのが目玉になるそうですよ。
なるほど。ジジババ狙いはね、正解、
大正解ですよ。
親がさ、
はい、
うちこの前行ったじゃん、
はい、
あのディズニーランド、
ディ
ズニーランドはハードすぎるって言って、
はいはい、
おじいちゃんおばあちゃん世代、おじいちゃんおばあちゃん行きたがらなかったんだよ、
はいはい、
こうジェットコースターとか乗らなあかん
し、はいはい、
無理無理無理って言ってたんですよ。で今回はディズニーランドでジェットコースター乗らないと、
そう、
ちっちゃい赤ちゃんに合わせて、
そうですね、
なんかこう上がったり下がったりするこう壺の上に乗ったりとか、
そうですね、
船の上に乗ったりとか、
はいはい、
するだけの、
ええ、
簡単なお仕事、
ゆるいライドにしか乗らなかったですね。
そう、 っていう、あとは園内をこう、なんだろう、ボートに乗ったり、
そうですね、
列車に乗ったり、
そう、今回初めてですよ、私、ああいう時間がかかるやつ、
うん、
時間がかかるやつ、もったいなくて乗れなかったんです、今まで、
うんうん、
そんな時間があったら、ライド系に、ね、絶叫系ライドに並ぶよみたいな、
ね、
ところがありましたけれど、
園内を列車でとか。なんだそれだよね。
そう思ってたんです。
もっと落ちたいみたいな
ねえ。あれ今回は止まってましたけど、オムニバスに乗ってもいいかなと思ってるぐらいでしたからね、
うん、
ま
あそんなわけで、
はいはい、
そんな緩い散歩も楽しかったよ。
そうなんです。
って話をしたら、
はい、
じゃあ行きたいかなって、
なるほど、
言い出したんです、
はいはい、
その代わりハードだからホテルに泊まる、
はい、おお、はいはいはい、
なんだっけ、直結のホテル。
ミラコスタ。
ミラコスタか。
C 直結のミラコスタです、
ね。ミラコスタに泊まって、
はい、
気分で出たり入ったりするって。
最高ですね。最高に贅沢な C 体験ですよ。
で疲れたら、ちょっとおばあちゃんをお部屋に帰る、
はい、
って言って帰る。
一歩先に入れますしね、園内に。
うん、
ミラコスタ、
うん。
ミラコスタの上のクラスかもしれませんけど。
うん、でももうなんか、いいかな、こう3時から入れんだよホテルね、
はいはいはい、
ほんだからこうアフターなんとかみたいなコースにして、
ああそうですね、
もうほとんどホテル
だから 2days すればいいんですよ。ナイトチケットと、翌日のチケットですると、ね、ゆっくり入り夜のパレードだけ見て、
うん、
翌日はみんなより30分ほど早くパークに入れるっていう、うんうん、ことになりますからね。
15分かな。
15分でした
っけ。うん。意外と短いんだよ。
ああ、そんなに早くはないですね。
うん。
でもね、あれ、
いや最初のスタートダッシュでかいよ。
聞きましたけどね。
うん、
あの最初の15分、
うん、
結構人がいるそうですよ。あ、そんなにいたってなるそうです。
はあ。そんなにお泊まりになられてるのですね。
そう、いやー本当に素晴らしい体験だったと、すげーお金使ってきたよってドクターが言ってましたけど、
うん、
でもパーク開園15分前悠々で行こうと思ったらめっちゃ人おるやんってなったって言ってましたからね。開店率いいんですよ、高い方から奪っていくって言いますからね、
うん、
すごいですよ。
これは理想のあれだよね、高くて素晴らしい。なんかさ、日本人は安いコンビニの店員でね、
はい、あ、なるほどなるほど、
働かされても高いサービスを要求すると、
はい、そうそうそう、丁寧な接客をね、
うん、でも楽しいパークの中で素晴らしい接客を受けたいなら払わなくちゃ。
そうそうそう、なんですよ。
こんにちはシンデレラと言ってもらえるための価格、
価格
3万円
そうね、確かにここだけちゃんとした、やっぱり資本主義が徹底していますよね。
ね。
金
を払って遊びなさいと。
まあ、ただ夢の国ですから、もうみんなある種公平であるっていうのが前提にありますから、
うん、
ファストパスっていうことになるんですよ。早い人には後でご褒美をあげましょうね。
うん、
USJ はさらにね、もっともっと資本主義ですから、お早く入りたい、お金をどうぞ。徹底してますね。まあまあトータル金額で USJ で悠々にこう回れる金額とディズニーで特別扱いしていただくための金額、どっちが高いかって言ったら、これは悩ましいところですけどね。
まあ夢女子の話なんだけど、
はいはい、
あのフォトウェディングを一人でするの知ってる？
え、すごいですね。
もうなんか
やっぱ夢女子ハートがタフですよね。
夢女子だからそうするのか分かんないけど、こうハイミスの人がね、
はいはい、
フォトウェディングを一人で住んで、
はいはいはい、
でそこでモデルもレンタルできる。
おお、すごい。
モデルの男性、
はい、
外国人男性を雇って、
はい、
妄想彼氏というか、まあ外国人の男の人ってさ、こう、モブみたいな感じじゃない？いるけど、
まあ、あのね、それ、実は非常に重要な、
うん、
実は重要なんです、それ、
うん、
ファッションモデルとか、
うん、
を外国人にするのはなぜかって話があって、
うん、
まあ、に日本の例えば日本のアパレルメーカーでも、
はいはい、
外国人はなぜ起用するのか、ね、うん、っていうのは服を見てほしいからだって言うんですって。結局同じ人種だとその人、まあ、同じ人種だと同じ人種の美醜を気にしてしまうんですって、
うん、
で全然違う人種だとなんかもうそんなよく分かんないってなっちゃう。
そうそう、ある程度外見が整ってれば、
そう、
相当モブ的な存在、として、でも一応いた方がいいのよ。
そうでしょ、
ね、妄想王子様が横に、
はいはいはい、そう、顔はめ看板になってね、
うん、
例えばあの縁結びのね、顔はめですよみたいなことだった
ら、はいはい、
一人で撮っても二人分いるんですよ。
いる。
二人分の穴が開いてなきゃみたいなことになるわけです、
うん、
そういう感じ。
そうそう、
ね、
なんモデルさん欲しいなと思ったもん。
なるほど。
なんかね、ディズニー王子って、
はい、
王子の格好してんだよ。
ディズニー王子はまたディズニー王子の顔がありますからね。
うん、ね、なんかね、こうそのミラコスタとか見てたわけ、
はいはい、
あのお母さんが泊まりたいって言ってたので、そしたらこうディズニーウェディングをやってるのよ、
はい、
それを見たらこうやっぱりこう穴行きっぽ
い
デザインのドレスが新しく出ましたみたいな、
なるほどなるほど、
やってんだけど、ちゃんと旦那が王子なのよ、
はあはあはあはあ、
白い爪襟のちょっと軍服チックな服と、なんかすごい青いスカイブルーみたいなパンツ、
はいはいはい、
キラキラ素材みたいな、
で
このなんかモールのついたなんていうの、紐、こうなんかこう、
ああ、はいはいはいはい、
清掃とかの、
はいはいはい、
あの軍人とかがつけてる、
うんうんうん、
ミサミ的な、
はい、ありますね、ありますね、
ああいうのがついた、
うん、
王子スタイルの旦那、
なるほどなるほど、
あんな衣装をね、ちょっとディズニーランド以外ではね、レンタルできない、
できません。そうですね、わかりますよ
ね、
それはできないですね、
ね、
わかりますわ、それは
っていうさ、王子がいるんだよ、
はいはい、
王子もう貸してくんねえかな
写真撮影のように、うん、
ベビデバビデブティック大人版も作ればいいのに、
ああ
んじゃん、図鑑フォト、
はいはいはいはい、
図鑑メイクと、図鑑セットで、
うん、舞妓さん体験とかね、
そうそう、図鑑フォト、
まあそうなんでしょうけど、結局難しいんでしょうね、コンセプト的にね、貸し切りでとかあればね、今日大人だけみたいな、
うん、
あればいいんでしょうけれどもね、
喜ぶと思うな、
大人たちがね、
大人が、
まあまあ倍払う人も出るでしょうね、
ね、5万で
今日は、
うん、
30枠あります。
ほう。
で、正規の料金を超えた分は、チャリティーに回します。
おう。
はい、オークションスタート。
やります。
やります。金額の高い人から上から順番30枠。
はぁ。
今日は大人のための BBT バイティブ
やべえ。
はい、30枠やりますよ、つったら、さあ、どこまで行きますでしょうね。
結構伸びるよ、これは。
ね、オリエンタルランド的にはその2万6000円なり3万6000円の正規料金までしか取りませんと。
あとは
寄付させていただきますとか、
うん、
パーク運営資金に、あ、それは意味ないですねまあまあまあ寄付させていただきます、うん、チャリティーでやりますよとかって言ったら、うん、まあまあまあまあまあ
まあ
まあまあまあまあまあ行くでしょう。
30万くらいはいくかもね。
まあ優に行くでしょうね。
ね、
いいんじゃないですか。
王子貸してくんねえかな王子もちょっと欲しいんだ
王子ね、貸してくれると思います、大人ですから ね、
ね、
そういうのもいいと思いますけれどもね。
王子貸してくれ。
王子は王子ですからね。
ケツアゴの
そうそうそう、それ
に焼けた感じ。
子供たちがね、
うん、
あのホーンテッドマンションをすごく楽しみにしてました。
はいはい。
若き当主が年老いてで骨になるような、
あ、やってたやつ、
最初の、うん、こうね、グラデーションが変わっていくやつあれですか、うん、あれが 今回ハロウィン特別仕様で、
ああ
全然違うのが映ったわけです、
うんうん、
すごくがっかりしてましたね。あらって言ってました。あれはってお
じいちゃんはって、
そう骨にならないやん、最初から骨やん。ナイトメアビフォーザクリスマスのね、なんとかっていうキャラクターが言いましたから、最初からね、あれをパッと見たときに子供たちがね、あ違うっていう
残念感が
にしてましたけどもね。
あそうですか。
大人たちはついつい違うのを見たくていくんですけどね、
うん、
とかとかありますけれど、
まだ全然お金落とさせられるね。
落とさせられますけ
ど、でもそこはグッド我慢なのがディズニーなのかね。
落としたい人たちもいると思いますよ。
みんなハリーポッターのマント買ったらええやん。
あ、USJ はそう思ってるでしょうね。
で、
うん。
杖も買ったらええやん。
ただあのディズニーランド、オリエンタルランドは非常に USJ をライバル視して、USJ が何かを仕掛けてくると、まずとりあえず発表だけやっとく。でそれに数年後こういう風なオープンしますって言ってかなり意識して、あの対抗策を打ってきているようなんですけれど。結果ディズニーランドがめっちゃ人数減ったかというとそういうわけでもないみたいで、
うん、
単価は上げてますしね、あんまあの変わってない。結局テーマパークに行くに人数が増えたのだっていう、非常にあの
離れても近くないしね。
そう、ただあの舞浜にやってくる大阪人が減った、これは事実らしいです。
あ、そう。
減ったそうです。ね、あのディズニーランド特急みたいなのあるじゃないですか。あのバス、夜行バス、やっぱ大阪方面から減ってるみたいですよ。
なるほどね。
ええ
ー。まあでもまあ結局自宅で楽しめるようになっちゃいますよ。
あ、VR ですか。
うん。
ああ、すごそうですね。
楽しいもの。
そうですね。まあだから。それに対抗して映画館も 4DX ということを考えたり、立川の爆音上映ってやつを考えたり、なんとか足を運んでもらいたい企業は足を運んでもらう工夫をし、ご家庭で簡単に体験できるものを提供できる企業はもうそっちに特化するしっていうね、いろいろありますけど、でも不思議なもんでコンテンツ一つで人は結構変わりますよ。ポケゴーのようにね。
なるほどね。
ポケゴーはね、うん、まだまだ進化しますよって言って、どんどん人を外に出させますよってナイアンティックも言ってるみたいですから。
外出るのはいいことだから ね、
うん、外には私たち出るんですけどね、
犬の散歩で。
外には出るんですけど、ポケゴー先立ち上げてないことに気づきましてね。
おう、
なんかいいかなって。
ディズニーランドでポケゴーしてる人いて、
はあ、
ポータルの
ポータルいっぱいあるんですね、うん、へえ。
で前の人がポケゴーやってて、
はいはい、
見たことないモンスター捕まえてて、
ほう、
慌てて立ち上げちゃったよ。
はあ、
はあ、みたいな、いるみたいな。
いやー、なるほどね、モバイルバッテリーは必須だったんですね、
うん、
忘れてきちゃったんですよ。
そうだね。持ってこうねって言って忘れてたね。
持ってこうねってね、うん、最後までちょっと充電してから持ってこうねって充電してるうちに忘れちゃったよっていうことがあるから。まあまあ大変でございますよ本当にね。
まあなんか女の子生まれてディズニー熱が上がった。
ああ、やっぱりプリンセスは特別ですからね。
お姫様にしたくてね。
確かにね、今回ほとんど私が抱っこしてましたけれど、
はい、
行く先々でこんにちはプリンセスって言ってましたからね。あ、こんにちはプリンセスじゃないですよ、こんにちはアリスって言われてたんです、
うん、
そうか、アリスってプリンセスじゃないもんなって思って、
うん、
ちゃんとしてるなって思ったんです。プリンセスたちはいますよね、
うん、
アリスはアリスですからね。
そうなんだよ
ね。
私さ、あれもなんかどうかなって思った。こうカンコスって、
はいはい、
カンコスギャップって書いてあって、
は
あ、何かなって思ったら、あのモンスターズインクのちっちゃい女の子いるじゃん。
はいはいはいはい、
それのコスプレだって。
はあ、
ピンクのなんかこうワンピース丈みたいなやつと、
はいはい、
なんか紫色のパンツっていう、
はいはい、
何の柄もねえみたいなやつを売ってたよ。
ええええ、
あら、
すごい。
これ着ててもパジャマで着ちゃったんかなっていう。
わかんない、わかんないですね。
うん、
はあ、すごい。まあ、我々
髪型もちゃんとしたらわかるのかな。
ああ、わ、ワシャウスキーみたいなこと言ってね。
言わなきゃわかんない、
ね。ワゾウスキーですよね。ワシャウスキーって映画監督です、ね。まあ似たような体型だからいいんじゃないですかね。うん。なるほどね。
なるほどね。そっか。
まあ我々は
私服だって言い張って、
はいはい。
こう、さくらももこみたいな。
それ中国とさくらももこじゃないですか。
ん？
中国でさくら、ちびまる子ちゃんイベントがあって、ちびまる子ちゃんの着ぐるみみたいなのが出てきたんですけど、
うん、
まあびっくりするぐらいでかいっていう、
へぇ。
巨大な、でかまる子ちゃんが。でかまる子ちゃんが子供たちを相手にしてるっていう画像が、ピンナップが流れてましたけど、
なんか白い T シャツにさ、赤いこうプリンスのスカートにさ、
はいはい、
黄色い帽子かぶったらさ、カンコスじゃない？
まあそうですね、そうですね、クレラップでない限りは。
お客様って、あのディズニーキャラクター以外のコスプレはご遠慮ください。
普段着ですって。
これ私の普段着です。
何やら示唆的な何かですね。
ね、うん、
はあ、なるほどね。いや、まあ我々あの 大人がコスプレデーではない期間に来ましたので、
うんうん、
まあ子供たちが、あ、でも結構いましたね、あの、あ、合わせっていうんですか、
うんうん、
みんな
お揃いの、
お揃いのね、人たちもたくさんいましたですね、
うんうん、
まあ夢の国なんだなと思いましたですけれども、
なあ、はしゃぐよね。
はしゃぎます
ね。私、すっごいババアがミニちゃんの格好した日あったもんな。
ああ、夢だったんじゃないですか。
夢かもな。
夢かもしれませんよ。そんな。
ねえ。
あると思います。ねえ、まあ、私もついついディズニーランドに行くと、体力がちょっといつもよりも使い切れますからね。いつもだともうこの辺までしてもう限界っていうところ、こうより深いところまでね、使い切る。
脳内麻薬みたいなので、
そう
動かされて
る、動けるんだっていうね、うん、思います。もう駐車場ついてから
すごかったもんね、子供ね。なんかあんまり笑わなかったからニコニコしてたりとかね、
はいはい、
してなかったから楽しくないのかなって思って見てたら、帰るときにね、トイレ寄ってから帰ろうって、
はいはいはい、
駐車場にでね、トイレ行こうとしてたら、それ待たせてる間のおむつガールが、
はいはい、おむつガール、
こう無理やりね、はいはい、
そう
抱っこの手をかいくぐって、はいはいしながら、ディズニーランドに戻ろうと
してた、ね、戻ろうとしましたからね。すごかったですね。
めっちゃ楽しかったよね。
ビヤーンって帰りたくないって、
うん、
パーク内ではあのメリーゴーランド乗った時にね、ビヤーン、もう降りたくないっ て、
うん、もう一回って
ね、はあ、でメリーゴーランド、これもね、貧乏症でね、私、
うん、
せっかくディズニーランド来たのにメリーゴーランドなんか乗ってられっかよって
思
って
、
乗ったことはなかったんです、うん、初めての経験。ウエスタンリバーデストとか乗ってられっかよ、初めての経験。
走ってライドだよね。
そうなんです。でどれもね、まあだからそこそこの入りですよ。あのどれもすげえ冗談じゃないから、まあみたいな感じでね、
うん、
行きましたから、すげえ乗り物の数だけはすげえ乗りましたよ、
うん
うん、面白い体験でした ね、
そうだね、
こういうのもありだなって、
うん、まあ、こういうゆっくりした
待ってるの無駄ですもの、
無駄
ね、えどうしたって。
まあスーパー大人になれば、あえて台風の日に、
はい、
こうね、防水の格好で行くっていう人もいるみたいな、
ね、はいはい、乗り倒すっていうね、うん、まあまあそれは相当な人でしょうよ。相当な人だと思いますけれどもね。さてさて、そんな、ディズニーランドにもう、ディズニーランドで十分はしゃいじゃう大人である私たちにも、
貧乏症なんだよね。ゆっくりとかできねえからな。
ゆっくりできませんよ、全然ね。え、
朝から晩まで行ったからね。
本当ですよ、もうパーク開いてからもう閉まってよ。 なんかもうみんな お掃除の人から売店の人までみんなに手振られながら
帰るくらい
で、ね、出口と違う方向に歩くときのこの気まずさよっていうね人の流れと違う方向に行ってもちゃんと手振ってくれますからね。
偉いね行ってた行ってた、なんか奥の方でベビーカー置いてあるから、
はい、
そっちへ向かってたのね。
そうそうなんですよ、そうなんです。途中までは、ね、入り口という方向です。そこから入り口じゃないよって方向行きますからね
ベビーカー取りに行くとこですから、心配しないです。
そういろんな扉が閉まっていくのを見ましたよ
なるほどね。
それでもまだ並んでる人いましたからね、
うん、
やったすぎたぜぐらいの勢いで、
うん、
そうするとね、なんか何時までで列締め切りますってアナウンスをしてましたよ。だからギリギリ乗れるんですよ、まだ。
ね。
ね。さあ、いただいているメッセージご紹介してまいりたいと思いますよ。
はい。
现在是一个新东风装系列。
下一步是封你的信，我从听众好评。
さて、お便りをいただきましたのはこちらの方でございますよ。
はい。
トンプーさん、ココチさん、トンプー総住民の皆様、ニーザオニーハオ、ワンシャンハオ、KFC 会員番号2番の灰色の魔女です。
ワンシャンハオ。
ワンシャンハオ、いつもありがとうございます。ラジオ拝聴しました。とても楽しかったのですが、またメールが届かなくなってしまいました。
あら。
もうなぜメールが届かないのか謎です。それがね。
なんか理由あんの？
わからないんですけど、うちの会社のメールもね、届かないんですよ。何なんですかね。よく届かないですよ。
うちの Wi-Fi の問題。
いえいえ、違います、違います。なんか、世の中で、あれなんですか、電子メール配達人がもうやめてくれってなっているのかもしれません。うちの Wi-Fi の問題ではなさそうですよ。さて、とりあえず、ラジオ9周年と、トンプーさん生誕祭おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そういえばそうでしたね。9月。9月ももう終わりますよ。ねえ、日付はもう10月でございます。さて、桃栗3年、柿8年、ラジオは9年、まさにいろいろあったと思います。とにかくお二人がラジオを続けられたことは奇跡です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、夫婦の会話は3年目以降から少なくなると聞いております。しかしお二人は毎週1時間以上会話し、しかもリスナーが聞いていても面白い。もうトンプーソーに引っ越してからは斉藤由紀さんに関係なくトンプーソーラジオのリスナーになっております。かっこ悪い。
ありがとう。
まだトンプーソーにねお見えでないですからね、斉藤さんは。
そうだね、
うん。まあ、トンプーソーになってから間もないですからね、まだね
本当にまだ10回見えない。
間もないどころか、斉藤さんとのつながりがどこにあるのかちょっと私たちは分からないんですけれども、分からない系なんですけれどもね、来ていただけるんじゃないですか、そのうちね。
そのうちね。久しぶりに少年役やってましたからね、この前ね。
お、そうですか。
うん。
はあ。
永遠の少年役っていう設定にしときたいみたい
な。なるほど、なるほど。記念すべき回でしたね、そしたらね。はい。
この年でオーバーオール着てる人、本当面白いと思って見てた。
なるほど。
オーバーオール着てる、この子。
そう。ま、家的なラジオをご存知の方はご存知の斉藤由紀さんという東京の、
舞台女優
の方でね、家系のラジオで第3回ぐらいからもうゲストに登場されている歴史の長いゲストでゲストオブゲストでございますよ、
うん、
ね、またぜひねこの第6回に9周年を迎えるぐらいの歴史あるこのラジオにご参加いただきたいですね。続きでございます。それでは来週のラジオ放送も楽しみにしております。誰にも分かってもらえないだろうが、魔女はツイッターダイレクトメッセージキーということでございまして、そうなんです、実はですねこのトンプー奏者伝は、ダイレクトメッセージからのメッセージを頂戴しておりますのでね、
うん、
はい、そんなわけでございます。いろんな方法でメッセージを送っていただける。
フレキシブルな。
フレキシブルな、そういうラジオになっております。あれですよ。エンマコオロギさんからも、 冒頭に取り上げていただきましてありがとうございますというメッセージを頂戴しまして、こちらこそですよということで、
本当にありがたいね。
なんかご返信だったので、あのご紹介するという感じではないんですけれども、メッセージ頂戴しておりましたのでありがとうございます、
うん、
はい、そういう形でご紹介して おきたいなと思いましたもの、
はいはいはい、
はい、他にもメッセージ例えば届いてましたね。そうそうそうそうなんです、徳さんからいただきましたよ。
ほう、
徳さんからチンポ回すチンチングリグリ回すあの動画どうだったって聞いてましたよ。
あ、私に見せてくれた。
そうです、
なんだろう、何も言わずに男たちが、
はい、
股間を振り回す、
そう、謎の
動画を、
ね、謎の動画がねありまして、ドンツタンタドンツタンドンツタンタドンツタンタって言いながら、
ね、
超回すっていう、なんかギリシャかローマ時代風の衣装を着た人たちがね、ビターンビターングリーングリーンみたいな、
うん、
マッパ先輩みたいな動きを見せるってやつですけど、おーって
これは一体何なんだって突っ込みたいんだけど、
はい、
やっぱり前後がないのね。
そうそうそうそう、そうなんです。
何の説明もないままチンチン振り回してく
れる、はい、ね、途中
だ、夢女子もちょっとそれじゃはかどらないよ。
あ、なるほど、ストーリー性をね、なるほど、じゃあ古い意味でやおいなんかもしれません、あれ。
ああ、正しくね、
ね、正しく
山がなく
落ちがなく
意味もない、
なるほど、あれやおいなんですね。
でもいいと思う、あれはいい見せ物だよ。
そうですよ、
うん、
とってもいい、
振り回した方がいい。
そうそうそう、あれみたいです、
ね、そういう芸してくれないかな。
川原雅彦劇団じゃないですか、あれをやれるとすれば。
ああ、
なんでだっけ川原雅彦さんのね、あの劇団ね。
うん、なんで名前だっけ、ジョビジョバじゃなくて、
ジョビジョバジョビジョバではないですね。友坂理恵の元旦那こと川原正彦さんもね、ありましたね、
ありましたね、
ありましたね、などなど。
いいのかね。
ああ、誰もがみんながハッピーになればいいんじゃないですか。
チンチン丸出し、
チンチン丸出しぐらいのことはしてましたよね、あの劇団。
ケツの穴をめっちゃ見たね。
ケツの穴でしたね。そう、
ケツの穴が上下していく様を見てた
そうそうそう、そうでした。
あれ目の前はきついよなと思ったよね。
最前列とかね、すごかったですよね、うん、そう、ね、ハイレグジーザス、
ハイレグ、
今調べました、ハイレグジーザスすごい劇団でしたね。いやいや、久々に川原雅彦って言ったと思いますよそれをハイレグジーザスの方の、まあ、より何でしょう、謎感を増したような動画でしたね。はい、ありがとうございます。さあ、そんなわけでございます、
はい、
いいお時間でございますので、決めてまいりたいと思いますよ。ここまでのお相手は私、トンプーと
心地でした。